ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマは本物の富裕層だけが知っているスピリチュアルな知恵です。スピリチュアルっていうとね、なんかこう、なんか祈るとか、そういうふうに思うかもしれませんが、今回はやや常識的な方から攻めていきたいと思います。1番目、何と言ってもですね、これはスピリチュアルに入るかどうかともかく、本物の富裕層の人たちっていうのは、真心っていうのをすごく大事にしている感じがします。特に代々お金持ちの方たちっていうのは、成金の人たちとちょっと一線を画するところがあって、上品さとか、あるいはその筋とか信用とか、伝統とか、そういったものを大事にします。中でも大切なのは、その人に真心があるかどうかということではないでしょうか。武田和平さんが生前よく言われたのは、真心を短くしてマロっていうふうに言われてたんですが、マロを、持てるかどうか、というのをずっと、大切にされていました。例えばね、投資なんかで面白い話があるんですけど、武田和平さんにある人が、武田和平さんどういうところに投資したらお金持ちになりますかっていうふうなことを言って、武田和平さんがちょっと考えて、それはね、徳がある会社に投資すればええがねっていうふうに名古屋弁で言われたそうなんです。で、そしてその質問者の方が、じゃあどうやったらその徳のある会社が見つけられるんですかっていうふうに言うと、和平さんがにっこり笑って、あんたに徳があれば見えるがねっていうふうに言ったそうなんですよね。徳がある、真心がある人には真心が見えるし、真心がない人には真心が見えない。で、これがですね、真心、あるいはおもてなしの心だと思います。この真心っていうのは誠意っていうふうなのにも、訳されると思いますけども、この真心っていうのは一生懸命誰かのために頑張るとか、心を尽くすとか、そういうことだと思うんですよね。僕のメンターの一人に吉田純喜さんという方がいるって話はちょこちょこしてますけど、吉田ソースという、バーベキューソースですよね。これを、空手の先生時代に道場の地下室で作って、そこから世界的な企業にした人なんですけど、とっても面白いのは、その吉田純喜さんのその人生を振り返ってみたときに、この真心ってすごく大事にされてるんですよね。その元々のきっかけが、クリスマスのそのお返しに何もお金でね、プレゼントを買うことができなかったから、お母さんが作られていた照り焼きソースを思い出しながら醤油とみりんをうまく、砂糖とうまく混ぜて、そして牛乳瓶に詰めてですね、で、そしてそれをそのラップして、輪ゴムかけて生徒さんに、あげたわけですよ。それが、美味しいからもっとお金欲しいっていうことがきっかけで、吉田ソースの大帝国ができたわけですけど、それも考えてみたら、俺の空手の生徒なんだから、そんなお返しなんかせんでっていう人だったら、そういったことが起きないわけですよね。で、ある時お嬢さんが、病気で入院して、で、そしてその入院費用が1万円か2万円だったそうなんですね。で、生死をさまうようなので手術もしたから、もう何百万で一生払えないかっていうふうに思ってたのに、財団の方から、そのお金がない人の、その治療費が出たので、あなたはこれだけいいんですっていうのを聞いて、もう涙が出て、で、それまでお金にあんまり興味がなかった空手の先生ですからね。なんですけど、とにかくその、気持ちを、こう、アメリカのね、人たちの優しさに触れて、俺は絶対金持ちになる。そして恩返しするんだ。この真心が吉田ソースを、世界的な企業に成長させた一つの原動力かなというふうに僕は思います。そういった意味で富裕層の方たちっていうのは、皆さんが思ってらっしゃる以上に真心があるかどうか、これを大切にしていると思います。なので、これスピリチュアルかどうかっていう意味で言うと、僕は目に見えないという意味でスピリチュアルだと思うんですが、そんなのスピリチュアルじゃないと思う人は、真心の本当の意味が分かってないと思います。2番目、富裕層の人たちが、今までのですね、人生でも体験しているのは、感謝すると道は開くっていうこのスピリチュアルの法則なんですよね。例えば、いつもなんか不平不満なこと言ってると道が開きませんが、例えば嫌なことがあったとしても、どんなことがあったとしても、ありがとうっていうようなことをキーワードに生活していると、必ずその人が道を開いてくれると僕は思ってます。そういった意味で、例えば何かうまくいかないこととかトラブルが起こったとしても、そこでその誰かにね、怒り飛ばしたりだとかする代わりに、そこにありがとうっていう気持ちを添えられるような人、本物の富裕層っていうのは余裕がありますからね。そういうふうなタイプの人っていうのは、その、後で、 あの時本当にお世話になりましたとか申し訳なかったですとか、そうやってですね、そのまた人望っていうか人徳というか、そういったものをですね、得ることになるんだと思います。そういった意味で、いつもこの感謝の気持ちでいる。これもスピリチュアルかどうかっていうと、皆さんはスピリチュアルないと思うかもしれませんが、感謝っていうのは僕は一番スピリチュアルなエネルギーだと思っています。なので、この感謝っていうものが道を開けるかどうか、これはすごく大切なところだと思います。これはですね、そのお手伝いさんとか、あるいは配達してくれる人とか、僕は家庭教師時代にお金持ちのところでのお子さんに教えてたことありますけど、やっぱりそういう人も、ね、一家庭教師もすごく先生って言って大切にされた思いがあるんですね。これは海外の家に泊まらせてもらったとしても、本当にですね、その、まあ、海外バージョンのおもてなし。これはですね、本当にその外国からわざわざね、お客さん来てくれてありがたい。こんなにこう、名誉なことはないっていう、この感覚。これがやっぱり、その人にね、何かあったら恩返したいなって思わせる、そういうふうなものだと思います。3番目。これはややスピリチュアルに、分類されると思いますけど、まあ、先祖に対する感謝。そして、その先祖からいつもご加護を受けている。これは特に不動産でですね、代々資産を受け継いでいるような人たちに多いと思います。あるいは、今実際にビジネスの第一線でやってらっしゃる方も、その中にもですね、このビジネスでこううまくいってるのは、先祖の人たちが見守ってくれてるから、先祖っていうのはお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、そういう身近な人だけじゃなくて、その上の代の人たちですよね。その人たちに手を合わせて、今日もありがとうございますっていうふうな気持ち、この感覚をですね、普通に持ってらっしゃると思います。これは決して信心深くて、毎月、そのお寺に行くとか、その神社に行くとか、あるいはクリスチャンですごく毎週教会に行くとかっていうことを直接関係なくて、仏壇に手を合わせるとか、本当に先祖に守られてるなっていつも思うような、こういうような感じの、感覚ですよね。ああ、本当にありがたいな。何かいいことがあったら、ああ、お母さん守ってくれてるな。まあそういうふうな、ちょっとした感謝のことを言ってます。で、これは実はすごく大切で、その本当は行きたくもないのに毎週教会に行くような人よりも、もう一日何回もああおばあちゃんが守ってくれてるなとか、ああお父さんがとか、あるいはご先祖がっていうような人、ちょっとなんか宣告祭感じはしますけど、でも純粋にそう思ってる人はですね、実に結構たくさんいると思います。で、そういう人はやっぱ運もいいし、なんかすごく守られてる感があるんですよね。これはその皆さんがご先祖に感謝しだすと起きることだと思います。なので、これも別にね、一銭もお金かかるわけじゃありませんし、仏壇をわざわざ用意する必要もありませんので、やっていただけたらいいんじゃないかなと思います。そして4番目。見知らぬ人からの善意。これをですね、すごく大切にしている。そして信じている。これも富裕層の人たちが持っていることだと思います。考えてみたら、人がですね、財を成すにはいろんなそのプロセスがあったわけで、例えば自分でビジネスをやってらっしゃる方っていうのは、創業期にですね、いろんな人たちに助けられてるはずです。少なくとも10人あるいは100人の人たちにサポートされて、初めて一つの事業っていうのができるんですよね。もちろん従業員の人もそうだし、取引先の人たちもそうだし、そういった人たちがですね、その温かく見守ってくれたので、今は世界的に大企業になってる、トヨタとかホンダとかパナソニックとかソニーとか、そういったところがですね、会社が成り立ったわけですよ。そういった意味でですね、その全く知らない人たち、これはお客さんっていう意味も含めて、あなたと直接関係ないんだけども、実はあなたが一生懸命やって汗垂らしてなんかやってるの姿を見て、あ、こういうお店から買ってあげたいなっていうふうに思ってくれたり、あるいはこういったお店にお客さんを連れてきてあげようって思う、この人の真心みたいなもの、そしてなんか善意、これを信じてるのが富裕層の人たちです。なので、この世界は素晴らしい、きっと誰かが助けてくれる、この感覚がこの人たちを本物の富裕層にしたんだと思います。あなたが本物の富裕層の人たちがどうして善意を信じているのか、これが分かってくると、あなたも気がついたらもっともっと安心した世界に住んでいる、こういう感覚になると思います。5番目。運は管理できる。これはですね、多くの富裕層の人たちがすごく気をつけていて、一般の人たちが何も気にしてないことだと思います。運っていうのは上下があります。なので、 運が上がっている時にはそのままアクセル踏み込み、運が下がってきたなと思うとちょっとお休みする。この感覚があるので投資にしてもビジネスにしても上手に波に乗ることができるんですよね。一方で普通の人は運っていうものはですね、神頼みというか運さえあればなんとかなるっていうふうに思っているので努力をしなかったり、あるいは運が下がっているのをちょっと小馬鹿にしてガンガン行ってしまって失敗したりということがあると思います。まあそういう意味であなたがもしこれからですね、本格的に何かをやっていきたい、そして富裕層になり、仲間入りしたいと思うのであれば、この自分の運がどうやって上がるのか下がるのか、これについて学ぶ必要があると思います。まあこれに関してはね、また別の動画をアップしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。富裕層の人たちはどうやったら運が上がるか下がるか、これをずっと研究しています。まあ研究というほど大げさなことじゃありませんが、周りの人たち、先輩たちから見て、あ、こうやればいいんだっていうので、プレゼントをしたり、人を紹介したり、そういったことを自然にやってるんだと思います。このことについては、また次回以降お届けしたいと思います。さあ、あなたもすぐ今日から活かせることをいっぱい学んだんじゃないでしょうか。この中でもこれ面白そう思うことをぜひやってみてください。さあ、ありがとうワークの時間です。この5つの中であなたがやってみたいなと思うこと、これだったら自分もやれるなとか、あれこれ自分やってたわ、そういったことをよかったらコメント欄に書いてください。自分がこれをやってみよう、あれやってみよう、書くだけであなたがそれを引き寄せることになります。そういえば先祖から守られてたって小さい頃は感じてたけど、最近すっかり忘れてるなと思うかもしれませんし、あるいは両親まだ生きてる、としたら、ぜひご両親に感謝を伝えに行っていただきたいと思います。そして、こう見知らぬ人の善意、これもですね、よかったらもう少し注意をしてみてください。この世界はたくさんの善意で成り立っています。もちろん悪い人もいると思いますし、悪のようなものもあると思いますけど、素晴らしい人たち、実はその人たちの方が大多数だということを思い出してください。世界が戦争してたとしても、それに対して心を痛めている人も多いわけだし、この世界を何とかしたいと思っている人も多いと思います。そういう意味では、この世界の善意を信じて、そして未来を信じて生きることができたら、本物の富裕層にならなかったとしても、もうそれだけですごく心の大富豪にはなれるんじゃないかなと思います。ありがとうありがとうありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。